詩編の29編です。この詩は見てすぐにわかるのですが、他の多くの詩とは非常に違った内容になっているんですね。これは私という個人の悩みや苦しみが全くここには書かれていないことがすぐにわかるわけですね。だいたい死というのはですね、人間のいろいろな感情、感動ですね、生活の中、あるいは自然、花鳥、風月のさまざまな移り変わり、営みの中で感じたことを、それを読むのがいわゆる死というものですね、多くの場合。日本の詩は五七調で、和歌とか俳句とかいうふうに言われてきたわけですけれども、で、ところがこれはですね、普通に個人の生活上の感想とか花鳥風月の身近な変化、移り変わりですね、もみじが あるとかですね、花の香りが漂うとか、雲の流れがあるとかですね、あるいは人間関係、さまざまな愛憎ですね、憎しみや愛とか、そういったことを歌うのと全く違うわけです。これはそういう意味で非常にある意味では聖書的な、他にはこういうのも見られないですね。でまずここで、この最初にですねあるのが、神のこれを栄光を主に着せよという言葉が繰り返されているわけですね。で最後の方9節にもですね、神殿の者がみんな唱える栄光あれ、これはこの詩はですね、神の栄光力、栄光っていうのはカーボードっていうのは、以前にも何度か触れたようにカーベートっていういわゆる重み、重さがあるという動詞の名詞形なんですね。でこのヘブライ語としてはこの漢字のようにですね、境の光という、こういう光という要素よりも重みがあるっていう言葉からできているわけですね、この栄光っていうのは。この栄光っていうのは中国語で生まれた言葉で、日本語にはもともとこんなことはなかったわけですね。そういうふうで、神様の非常な力、重み、その栄光って何だろうかって、あんまりピンとくるような言葉じゃないですね。普通は優勝したとか、なんか栄光に輝くとか、そういうふうな名誉とか、そういったことを言うことが多いんですけど、この栄光と力、特にですね、この神様が持っているその力、そういうものをですね、力があるから重々しく感じるわけで、その栄光と力を主に着せようと。人間がそういうものを持っているんじゃなくて、またこの この力、栄光は主にありという、それがこの出発点において繰り返されているわけですね。でその栄光と力を見たのがこの5節や3節以降に書いてあるわけです。この詩を作った人はどういうことでですね、この神の力と栄光を見たのかということですね。でそしたらすぐにこの詩の他に例のない特徴というのはですね、主の声。声というのがですね、3節、4節に、3節に1回、4節に2回、5節から7節、8節、9節と。7回までですね、この声という言葉が使われているっていう異例な構成になっているわけです。この詩を作った人は非常にその声ということにですね、深い感動を持ったということです。がすぐにわかるわけです。で、この声というのが水の上に響くとどういうことなのか。詩が大水の上にいますとは何のことか。このまま説明がない限りは、何らの説明、仲介がない限りは、これはちょっと意味がわからないですね。これは当然レバノンを孔子のようにとかシルヨンとかいうのは何の説明もない、カデシのアレノとか言ってもですね、これはですね、水の上というのはどういうことか、大水の上で、そして 10節には主は洪水の上にとかですね、 この水の上大水とは少しずつ言葉が違うから、この横も変えてあるわけです。まあ、こういうような言葉遣いですね、これはちょっとこのままでは意味不明としか思えないわけですが、これはですね、水っていうものはその現代の私たちが思い浮かべるものと非常に違うわけですね。この点はですね、創世記の一番最初を見たらですね、創世記の一章の7節にちょっと不可解な表現があるはずです。創世記の一章の7節はですね、神が大空を作って、大空の下と大空の上に水を分けたと書いてありますね。大空の下と大空の水を分けるって、これそもそもどういうことなのか、もう何のことかこれでわからないと思いますが、これはですね、雨が降ってくるっていう現象は、その大空の上にですね、巨大な水があるというふうに思われとったわけですね。その大空の下の水が地上の水なわけです。で、大空の上の水からですね、あの莫大な雨が降ってくると、まあ、そういうふうに思われたところなんですね。だから大空の下、大空の上に水を分けるとかいう言い方があるわけです。ですからですね、この、まあ、元のところに帰ると、水の上に響くとか、大水の上にいると、こういったことはですね、この神が雷鳴を届かせる、この雷鳴がですね、このまさに神の声の象徴として、この詩人にはっきりと受け取れたわけなんです。で、その雷鳴の時には同時におびただしい水が降ってくるわけですね。で、神はですね、そういうこの遥か上の、夕立の時にすごい雨が降ってくるわけなんですけど、そういう水の上の方におられると、そういうことをここでは意味しているわけなんですね。どこから水が降ってくるのかと、まあ、古代にとって非常に不思議なあったはずです。今のようにですね、期待っていうものをこの観念がちょっとなかったわけですから、なぜあんだけおびただしい水が降ってくるのか、これ説明がつかなかったわけですね。で、そういうもの、まあ、莫大な水の上でですね、神様がですね、支配をされておって、そうして、あの雷の音に象徴されるような力を持ってですね、この地上世界に、まあ、語りかけておるんだというわけですね。で、これはこのそういう自然現象としての雷の現象っていうものがこの背景にあるというのは分かりますね。詩の御会は力を持って響き、輝きを持って、これ稲光ということもあるし、杉の木を砕く、これもですね、実際に落雷するとですね、杉の大木でも焼けてしまうということがあるわけです。最近はあんまりこの見かけないようですけど、以前には時々こういうことを実際に観察されたわけですね。私の家のある下のところで、子供の時から大きな松の木の中身がですね、真っ黒焦げになって、中が空洞近くになって、それももちろん生きてるんですけども、そこに落雷が起こったから、そういうふうに焼けてですね、これを焼けてしまったということであったわけですね。で、非常に不思議な思いがしてですね、太い松の木の真ん中が炎真っ黒になって焦げてるという、まあ、そういうようなことで、これは杉の木をもうですね、砕くような力強いさを持っているというわけです。そしてこのレバノン山脈、それからシリオンというのは、これヘルモン山のことで、2800メートルもあるわけなんですね。これはどうしていうことかというと、レバノン山脈をシリオンですらもですね、響かせるほどの激しい音を出すということであって、あの凄まじい雷の音っていうものがですね、そういうふうに大地も揺るがすほどだと。そのことがこの八節にも言われているわけです。荒野を悶えさせるという表現になっていますよね。 ダイルなんていう表現はこれぐらいのもので、だいたいこれ英語訳でほとんどがシェイクになっています。シェイク、揺すぶるっていうわけですね。シェイクハンドって、ね、握手をする、手を握るっていうんじゃなくて、シェイクハンドって手を振るということなんですよね。本来の英語では握手っていう部分とは違って手を振ることなんですね。でシェイクというのがほとんどの英語訳です。震わす、腹の震えさせる、震わす、要するに、すごい大きな音、力でもってですね、腹の際震えるんだというわけですね。地響きすると、山すら動く、山すら踊らせるぐらいの強力な力で腹の毛を震えさせるんだと、まあ、そういうふうに格子のように踊らせるとか、まあ、もだえるという表現は、まあ、ちょっと例外的な訳で、大学みんな、まあ、震わせるという訳、揺るがす、あるいは震えさせると、震わせるということなんですね。そして、まあ、この動物をもですね、にも働きかけて子供を産ませるとか、まあ、とにかく非常にこの自然界に実際に目で見えるですね、稲光とかあの稲妻のもう激しい光、あるいは音っていうものを単なる自然現象の音としてこの詩人は感じたのではなくてですね、あれはまさにこの神の力が、壮大な力が全地に現れているんだという、そういう啓示としてはっきり受けたんですね。こういうふうに想像したっていうことじゃなくて、はっきりそれは神の力がそういう形で現れているんだと、神の力がそこに現れている、そういうふうに、まあ、全地をもう揺るがす、もう不動の山をもう揺るがすと、2800m もあるようなそういう巨大な山の塊をもう動かすような力を示すために神様がそういう現象をしているんだというふうにはっきりこの人は示されたわけですね。まあ、こういうふうにですね、普通の自然現象を単にですね、ああいう光が起こってすごいな、神秘的だなっていうんじゃなくて、その背後の神の力、そういうものとしてですね、受け取るということなんです。ここで、まあ、特にその力ですね、そういう力を持って響くということで書いてありますが、これはもう直感の問題、啓示の問題であるからですね、そういう稲光を見てもですね、稲妻の光を見ると何とも感じないと、ちょっと不思議な現象だなと、単に不思議な現象と思うかですね、背後にそういう神の非常にこの全世界宇宙を揺るがすような、支配するような力の、それの目に見える現れなんだと、そういう形で神の背後の力を表そうとされているということ、そういうふうに受け取れるかということなんですね。だからそういうふうにまざまざと目で見て、あるいは耳で聞いて、あるいは体で感じるほどの、まあ、絶大な力というものをですね、この詩を作った人は実際に分かったわけですね。だからそういう力を持って人間の世界をも歴史も動かすのだと、ということでありますので、この神様の力というのは素晴らしいものだと。これは確かにああいう、まあ、雷って雨も降らし、稲光もするし、ものすごい音も出るっていう、まあ、そういうふうに、視覚的にもですね、聴覚的にも、あの振動、ものすごい雷が近く、至近距離で出すことを響くような音がするわけですね。そういうことでですね、ここから、まあ、様々なことをいっぱい体験してるので、こういうことからもう神の無限の栄光、力があるということを、まあ、示されたというんですね。何でも非常に敏感な人はですね、ある部分を感じたその全体を感じると、鈍感なほどですね、たくさん見てもわからないということありますね。まあ、イエスの時代の人でもですね、カナンの女なんかはほとんどイエスにと直接会ってもいないはずなんだけど、イエスが万能の神の子であるということを非常に深く信じたりですね、あの当時、ハンセン病のライの人とか、まあ、全盲の人がですね、必死で叫びながら来たとか、他の人はですね、そんな言うだって叫んだって何も確かならんだろうと思ってたんですが、イエスはそれは確実にできるんだと、それは伝え聞いた、目の前で見たわけじゃないし、自分たちはなかなかいけないんだけど、そういうわずかなことから確信ができた人たちがおったんですね。そういうふうにこの詩を作った人は、この特に雷に現れた凄まじいこの自然現象からですね、神の全領域にわたる大いなる栄光と力を実際に、まあ はっきりと示されたというわけなんですね。まあ、そういうことで、この詩がですね、特にこの、その声という形をですね、繰り返し強調して、その背後にある神の力をここで、示しておるわけですね。こんなにですね、この神の力をこの特に稲妻雷とかそういった現象から感じ取るということは他にはどこにもないぐらいですね、非常に特異的な詩であるわけです。で最後のところで、神は永遠の王であるということですね。そのおびただしい水が天から降ってくるし、地上にも大いなる海があると、そういう、もうこの特に海の力っていうもの、水の力は巨大な力で物事を全て飲み込んだり、破壊したりするような力があるわけですけど、そういう上にっていうのはそういうところも支配しているという意味があるわけですね。その永遠の王である神の現れですね、こういう目に見える形でも現れているということを示されたということです。ですからこの最後の11のところでも、そのような大いなる力を持った神であるからこそ民にも力を与えられるようにと、与えるようにと、そして、平和を与えるようにと言ってですね、その力を確信した後で神にその力と平和を与えてくださいというふうに祈っておるということですね。この自然の世界っていうのは何らかの意味でこの神の栄光を表すっていうことがあるわけです。でこれはまあ題前にしたこの詩編の19編っていうのもですね、簡潔な形で詩編の19編も特にここでは天と大空という形でですね、してたわけです。天は神の栄光を物語、大空は見ての技を示すというふうにですね、天、特にこの天体ですね、月や星や太陽、それからまあ大空、大空というのはこの真っ青な大空があればですね、白い雲が浮かぶ大空があれば、あるいは夕焼けに赤く燃えるような場合もあるわけです。そういうふうにこの空、宇宙、天にあるですね、さまざまなものが全て神の栄光を物語、神の技を示しておるということがあったわけですね。でここではその自然の中に現れた神の栄光というものは特に天と大空という形で地上ではなくてですね、この空間ですよね、そこに特に焦点を当てて、あと6節からの6、7も太陽を特に取り出しています。そしてここのところはそれだけが重点でなくって、あるですね、神秘的な不思議な響き言葉がですね、全世界に向かっているという、これは後になって福音が全世界に伝わっていくということの、いわば暗示でもあったりですね、予言的な言葉にもなっておるですね。それと後半は神の言葉の特質、神の言葉が人間にどういう意味合いを持っているかっていうのが、この8節以降に19編で書いてあったわけですね。ここはそういう意味で、2節にその特に凝縮されて言われていたんです。今日のところは同じようにですね、その神の栄光を物語るとして、最も人間にですね、強烈にこの訴える稲光や雷にですね、耳を貫くような激しい音と雨、風、特には風ももたらすわけですよね。そういうふうに非常にこの地上の世界にですね、大きな規模でもって、生々しい形で私たちになられる、特にその自然現象ですね、それをもとにして神の大きな力をまざまざと感じたと掲示されたという人の詩であるというわけです。 ですから、まあ私たちも日常のさまざまな出会い、自然というものをですね、このような詩人の受け止め方、求めはさらば与えられんというように、こういうふうに詩人が感じたということ、私たちもまたですね、特に日本は非常にこの植物の世界において変化があるわけですね、気象。この詩が作られたパレスチナにおいては植物は極めて少ないですね。多数の領域においてはもう全く乾燥している。で、それで特にですね、この天体は非常に澄み切っているから、さっきの19編のように特に天体のことが出てきて、この雷鳴のことも出てきているということなんですが、まあ、日本の場合でありますと、春夏秋冬の四季において非常に植物の変化もあるわけですね。川とか海とかの変化もある。そういうことで、そうした様々な自然によってですね、目的は神の栄光と力ですね。それを絶えず感じて、感じれば一層その力を私たちもくださいと祈るし、その力を人々に与えられるようにという気持ちに自然になっていくというわけですね。ですから、こういう詩の重要性は、この世の中が神の力と全く別の悪の力が絶えず脅かしていると。そして人間がですね、こういうふうに啓示を受けない限りは、悪っていうのはごくわかるわけですね。いじめたりなんかしたり、いろんな戦争が起こったり、どんな幼稚な段階の精神にも悪の力がはびこっているのはどこにでもわかるわけです。だけど、もう神の力がですね、このように背後でですね、強力な力としてあるということは、啓示を受けないとわからないというところなわけです。そこで私たちもこうした悪の力がいとも簡単にですね、分かるような形で取り巻いている立中であればこそ、こういうふうな詩が重要になっている。当時の詩の中でこういうものが特に取り上げられているのもそこにあるわけですね。表面だけを見たら、上もあり、戦い、戦争もありですね、さまざまな病気があり、どこに行った神の栄光があるのかと思うわけですが、こういった身近な自然現象を通してですね、非常に深く神の力の世界へ導かれていったというわけですね。そういうことで私たちもそのように導かれたいと思うわけです。はい、以上です。